次に4番高橋側円議員。
4番
高橋議員。
はい、与えられた議員としての任期の、中での定例会、最後の定例会ということで、その中で質問をさせていただきますが、かねてからですね、町長には、町民との対話と申しますかね、直接その声を聞くようにというふうな形を、申し上げてきて、おりました。まあ、今回の町長の施政方針の中で一番最後の結びにですね、町民各位の思いをしっかり受け止めるというふうにおっしゃっております。まあ、通告書にも記しておりますが、一昨年の12月の定例会でね、その必要、町民との対話、会話、町民との声をどう聞くかというふうな形の質問をした中で、町長はですね、その必要性を領としながらですね、妊婦の方や子育ての皆さんとの対話については前向きな、ね、答弁をいただいておりました。まあ、だけどこの令和2年の中では、まあ、コロナというその新型ウイルス感染症による、まあ、いろんな問題がありますから、これがなかなか、まあ、達成できない、でこれは分かります。ただ、まあ、とは言いながら、この町長も、まあ、認識されているわけですからね、だからこれからどうですね、町民の声を聞くか、これは非常に大事だと思います。で、まあ、あえてもその町長がその意思があるかないかというのは聞きません。もうあるということでいいですね。でですね、もう一つ省いて先行きますけど、それで町長ね、声を聞くには直接あるいは間接、いろんな形があると思うんですよ。で直接の中では、まあ、相対する形で大きな集会もあれば、限られた人を、まあ、来ていただいて、意見交換する、これもあるでしょう。あるいは今流行りのいろいろな SNS ですかね、そういうふうな形で の形もあるでしょう。だけども間接的にはその、アンケート等を実施しながらね、声を収集すると、町民の声を収集するという形があろうと思うんです。で前にですね、確か町人仕事の総合戦略の時はアンケートなんか取られてましたよね。で我々議会に対しても非常に厳しいご意見もいただいておりましたし、まあ、町長にももちろんね、厳しい指摘もあったやに記憶しております。でそういう中でやはりこのまま何かするとその新型ウイルス感染症にかこつけて、先送りするというのはもうこれ限界来てるんじゃないか。やっぱり私はですね、どういう形であれやはり町民の声をとにかく聞くというその姿勢をですね、前面に出していってもらいたいんですよ。このことは手段はね、いろんな形があると思う。で、完璧な答弁よりもね、直接町長の声で直に俺はこう考えると、私はこうなんだということをやはり、伝えるということがね、ある意味では一番私は今の時代には合ってるんではないか。これも当たり前といえば当たり前なんですよ。だけどこれ当たり前でもね、やる気がなかったら全くこれ、何もなりません。で、あえてもう質問を省きながら先に行くんですが、総合戦略、その人町人仕事の、ね、戦略、あるいはこれから第6次ですか、総合計画、いろいろある、まあ、それについてもいろいろな私は提案してますが、そこに盛り込むものはですね、問題はないとしてもですね、一番町民の皆さんがやはり、素朴にね、上手なことはうまくは言えないけども、この町どうなんだろう、こういうふうなことをなんとかしてくれというふうな肉声をですね、直にやっぱり町長が聞くべきだ、あるいはそれをキャッチすべきだ、そういうふうに思うんです。でこのことについても異論はないと思うんですが、あえてちょっと念のため確認します。町長どうですか。
町長、 高橋議員さんの、ね、ご質問の通り、全くですね、大事な、いわゆるその政策の一環だと私は思っています。まあ、私も、ね、昨年の施政方針、あるいは考え方をですね、議会の皆さん、町民の皆さんにお伝えをしているんですが、本当に私はですね、積極的にですね、打って出る姿勢、あるいは対外的にもですね、もう準備を進めてですね、ふるさと納税、あるいは企業納税、もう徹底的に依存の脇を織り込むという姿勢で対処してまいりました。また長男においてもね、ぜひね、これは町としてもね、いわゆるゆりかよからは墓場までと申しますが、修正の人生と申しますが、すべからくですね、ある程度、まあ、そういう関係各位の皆さんのご要望等を織り込みながらですね、政策を進めておるんですが、これはですね、本当に我々はそれなりのですね、部署を通しながらの政策です。やはり本当にこれからはね、大きく住民各位の関係する各位の意識も変わってまいっております。また環境も変わってまいっております。まあ、それだけにね、私はダイレクトにね、まあ、高橋議員さんのご質問テレワーク、まあ、ありますが、私はね、私ももう何回もね、国、県、もういろいろとのテレワークやってます。これほどね、私は本当に無味乾燥だという、全く私はね、これ時代の情勢ね、デジタル化でもおっしゃってるんですが、やはり私はね、やっぱり人と人と直に触れ合って、しっかりとね、膝を突き合わせ、目を合わせながら、本音をですね、聞く、本音をまた伝える、これは大事なんですよ。私はやっぱりこれから、それがまあ一番基本になると思う。私はおっしゃるようにね、もう本当に皆さん、もう若い人たち、ね、まあ本当に妊婦の皆さん、あるいはまたね、子育ての皆さん、どういう方々がどういう悩みを抱えているか、もちろんもちろんやってますよ。しかし、直にね、対面をし、そしてお話を聞くというのが一般の最良の方法だと私は考えています。だから、このコロナ問題もですね、収まる、まあ、収束に向かいつつあるようでございますが、ワクチンの問題もございますが、限りなく早くですね、体制を整えていきたい。まあ、先般もあれですね、市中で対策、まあ、これもですね、コロナ問題、昨年は中止したんですが、今年はですね、何としてもやりたいというのをやったんですが、これも残念ながらね、聴衆を大きくする方は80名です。まあ、全くます。まだまだ、まあ、大勢の皆さんがね、おいでいただきたかったんですが、みんなお断りしなきゃな。だからね、まあ、私は言うんですよ。まあ、これからはね、議会の皆さんもどう考えてらっしゃるのね。ただね、コロナ、コロナ、コロナなんだから、危険だから、ね、外に閉じ込まれるんだと、3密を守ってるんだと、そうじゃないです。やっぱりそういう状態にしっかりと対応しながら、ある程度行事なり、あるいはですね、混乱の会とか、そういうのを設けていかなければならない。私はそう思うんですよ。ただね、コロナ、コロナ、ただコロナの行事じゃない。そうじゃない。私はやっぱり積極的にね、安全を確保しながら、限りなくですね、やっぱり勝手のそういう状況に戻していきたい。特に今おっしゃるようなことについては、全面的にやっていきたいという、自分の意思は十分持っているんですから、高橋議員さんのリアルご質問に対しては意欲満々だということを伝えてきます。
4番高橋議員。
今町長答弁の中でですね、いわゆるそのリモートなりそのテレワーク等々の、ね、ことは確かにもうそのおっしゃるようにその無味乾燥と今町長おっしゃいましたけどね、まあそれはしょうがないですよ、機械通してるんですからだけど私が言いたいのは、最悪はリモートだなとは思ってるんですが、だけど直接の方がいいに決まってます。ですからそうするとやっぱりそのやる意思をしっかり見せながらね、町民の皆さんに声を求めたらどうですか。そしてね、とにかく上半期だけでも絶対やると、そうでなければ、ね、後半だったらもう次のことになっちゃいますから、また1年行くんですよ。やはりこれは善は急げ、やはりその辺を町長は前向きだとおっしゃってますんで、やる気満々だというんであれば、だいたい夏前までには何らかの形は出していただきたいんですが、どうですか
町長。
新しい新年度を迎えるわけでございますが、その体制を強化しながらね、 今申し上げたものを着実にですね、ステップバイステップしっかりと進めてまいります。
4番高橋議員。
はい、通告の中の、順番を、ちょっと変えさせていただいてね、3番から先言っちゃったんですが、その質問 の, その最初の1番に戻らさせてもらいますが、そのやる気満々だということでいくならば、今もう町長はご存知だと思いますが、もう今この出雲崎町の中でですね、動ける人、あるいはその非常にうまくいっているその地域、そういうものが非常にも限定されてきているように見えます。いわゆるもう通称皆さんがもう人がいなくなった、これはもうしょうがないです。過疎ということになってますんでね、これはもう嫌でも人間が過疎というのは人間がいない、人間がいなく、なおかつ高齢化の方が多いということなんです。だからこれはもう現実はこのことをどうのこうの言っても致し方がないんです。ただそういう中で限られたその人材をいかにうまくその皆さんに動いていただくか、地域をね束ねるって、これね本当に今えらい時代になってるんですね。いわゆる地域あるいは集落町内、これのね、一つ具体的に言うと祭りの問題、あるいはこの今もう年度が変わるどうのこうのというと、次の役員は誰がやる、もう喧嘩腰でやるような地域町内が多いわけです。これはねやっぱり非常に切ない現実ですね。ですからそういうのを見据えた中で、ある意味では過疎の先進地ということで見るならば、妙案をですねやはりそろそろ我々は作り出す必要があるんじゃないかと思うんです。限られた中でいかにうまくやるか、でまた特定の人ばっかりがねその責任なり何なりが集中するって、これもね良くない。やはりうまくそこは歯車が回るように、これは今まで我々は多分諸先輩がなさったいろいろな今までのノウハウが通用しない新しい時代になっちゃってるなというふうに思います。そういう中でなおかつ町を引っ張らなくちゃいけないというリーダーとしては、その辺のその認識どうお持ちなのか。今までやる気は分かった、やる気は分かったけど、具体的なねところを何らかの形でねこういう施策の中で出していく必要があるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
町長。
私はね本当に危惧をいたしております。我々の若い時代はですね、いわゆるイホリだもがり、やっぱり川のねもう買ったり、側溝の土上げをしたり、あるいは隔雪、これが楽しみで楽しみでね、そして行事ごとに行事が終わるとですね、お互いに一献を交わしながら懇親を深めたあの良き時代をね、本当に今私は思い起こしております。全く高橋さんがおっしゃるように、議員さんがおっしゃるようにですね、今どうでしょうか、本当に集落は大きく変わろうとしている。本当に伝統で培われたですねお祭りなりいろいろの行事がいとも簡単にですねなくなっておる。これをね私本当に憂いている。やはり勝ってね、我々の先輩もそうですが、先輩が悠々として築き上げてきたその集落の良き伝統がですねまさに今消え去ろうとしている。これが消え去ればね、その集落の連帯感というのは全く失われるんですよ。私はそういう意味でこれからね、あとのまた質問の中にどうですか、もうそうじゃない、やはり今ある集落の皆さんから改めてね、そういう一つのお互いの人間関係の触れ合いなり、そういうかって先輩が築いたそういうものをしっかりと伝承していただけるような働きかけをしながら、それをですね一つ継続してまいって、私はそれを思うんです。それをやらなきゃな、それにはそれなりの財政支援もしたい、積極にやるところをやりたい、そういうね私は時代なんですよ、ね、このまま放置したら すべての勝手の良き時代の風潮が全部失われるということは、数楽の存在、なおかつ町の将来の育成に大きな格好を残すと思う。私はそういう意味でね、これから大将をこうするんじゃなくて、もっと原点に立ち返って良き歴史、伝統、そういうものを見直しながら、改めて勝手のね、そういうお互いの連帯感、共同の精神、助け合いの精神、そういうものを私は培っていきたいと私は思ってます。なるかならんか分かりません。私は挑戦してみたいと思うんですよ、ね。まあ例えば、まあ私の出力の問題を出してどうなんですか。まさに農住、いわゆる非農家混在をしております。今8棟ですね、新しい土地が入りました。しかし私はうちの村を松の数路を考えますとね、全くそういう意味で連帯感を持ってあらゆる行事をやってるんですよね。今言う憩いの問題とかいろいろ問題をねやってるんですよ。それはね、リーダーは誰かというとね、やっぱり年配の方ですね。若い人たちだけだとね、とかくそういう新しい流れに移ろうとするんですが、やっぱりまとめリーダーというのはある程度高齢者の皆さん、私はそういう意味でね、これからは新しい人材の発掘もさることながら、経験を積んだ高齢者の皆さんから本気になって自分の地域を守る、そういう気持ちで行動してもらわなきゃダメですよ。そういう人を育てる、そういう人にお願いしてるだけじゃならんですよ。予想から支援、教育診断を奪ってた、いや、つわりですよ、協力隊の皆さん一生懸命やってもらう、そういう人って限られてるんですよ、ね。そうじゃない、やっぱりね、全然100年代ですよ、ね。定年60歳、冗談じゃない、これから頑張ってもらうから、農業もそうですよ。そういう意味で言って生き残りを軽いからならない。私はそういう意味で、そういう、ね、経験を積んだ皆さんから改めて頑張ってもらいたい、活力を取り戻すために頑張ってもらいたいと思いますよ。
4番、高橋議員。
はい、ですね、一つ象徴ね、私ちょっと自分の持論をちょっと申し上げるんですがね、出雲崎はですね、他のその地域と市町村と若干違うのはね、いわゆる旧昔のその海岸地域と、それからこのいわゆる準農村地域と、この気質も違うけども、柳波とかね、いろいろな行事とかもろもろのところが違うんですね。ですから確実的なことっていうのはね、ちょっとね、どっかでどっちかがどっちかに相は出るというふうに私は思います。だからやっぱりその地域に合わせた形で持っていかないと、いわゆるミスマッチが出てくる。だからその辺をねやらなくちゃいけないっていうのが、非常にある意味では行政のの上ではロスが出る危険性がありますわね。ですからこっちうまくいったからこっちで全部行くというわけにはなかなかいかない。でこれがね、この今おっしゃるようなこの人材の、その限られた人材をどうね、その65、まあいわゆるその高齢になりかけの皆様方の力をね引き出すといってもですね、なかなかこれは同じ手は使えない。だから町長はね、まあ、力説するのは分かる、また熱意も分かった。だけどその熱意は分かったからね、じゃあ海岸地域とこのいわゆる、農村地域のやはり、やりようをですね、うまくこう出していただきたい。でそれにはね、一つね、私ね、これは通告書に触れておりませんがね、提案したいんです。前に全教かなんかで私申し上げてるんじゃないかと思うんですが、今いわゆる避難とか、いわゆるいろいろな意味で災害等々何かあった時は、職員の皆さんがね、大体、この地域は誰々、この地域は誰々みたいな形で大まかなその、まあ、担当性じゃないけども、なんか一応なんか一つのこうくくりがあったかと思います。でこれね、もう一つの職務としてね、地域のいろいろな行事にね、そういう方はね参加してもらいたい、参加してもらいたい。でこれはね2つある意味が、
私の提案ですよ。一つはね、その地域に馴染む、馴染んでもらう。で、二つ目はね、やはり何かあった時はあの父ちゃんどうしてる、この母ちゃんどうしてる、全部わかるんです。もういちいちデータ見てね、どうのなんていうことはいらない。でそういうところまで行くと行政と、ね、町民がビシャッと 一体化するんですよ。でこれはね、今のままですとどこの誰だか全く分からんという、ことじゃないかと思うんですよ。でこれじゃあね、私は、人材、そういう意味では優秀な職員がいる町長はいつもそうおっしゃってますから、その優秀な方々をもっとやっぱり活用していっていただきたい。でそうするとやはりね、地域もね、やはり大きたかということでね、歓迎してくれるというふうなことは思うんですが、これについてはどうですか。通告なくてすみませんが。
町長。
はい、全く同感でしてね、私も皆さんおいでんですがね、いろいろな場面の中でね、申し上げていることは、職員の皆さんはね、行政マンとしてもさることながらね、地域の一員としてね、もう高橋さんのおっしゃるようにね、いろいろな行事なりいろいろな面に出席をしてね、本当にあの一体となって活動する、そのことがですね、町民の皆さんからも行政に対する信頼感と、またいろいろな面でおっしゃるようなね、プラスアルファが生まれてくるんですよね。私はやっぱり賛成ですよ。まあ職員の皆さんからもね、本当にあの業務は業務としてあるんですが、やっぱり日常に帰ればね、その集落、家庭人として、集落の一員としてね、あらゆる行事に積極果敢に参加すると、これは大事なことですね。私はそれを職員の皆さんにもお願いしている。まあこれはね、これからさらにね、今いろいろ課題がたくさんあるわけでございますし、やっぱり行政とね、地域、これがまあ一体感となって、ね、本当にあの信頼度が増してくれば、あらゆる面に創造的な効果が現れるんですよ、ね、我々がいかになんだかんだったって、ね、そのものが実感として住民の各位に伝わらなければ効果は出ないんですよね。やっぱりそういうただ書いたものとか言葉じゃない、行動に、行動の中にその果実を出なきゃいけないと私は思うんですよ。もう大賛成する。いや、私もそういうふうに支持してるんです。あ、そういうことをご理解いただいています。
4番高橋議員。
はい、はい、私は私なりにですね、町民の皆さんにあちこちで、まあ、お茶の飲むっていうんですかね、会話をさせてもらってることが多いんですが、素朴にですね、町民の皆さんからね、ポソッとね、独り言のような会話がね、よく出るのがね、この先5年後ぐらいは町はどんげんになってんだろうなと、素朴な不安もあるか分かりませんが、あまりにも時代が激変することへの戸惑いもあるか分かりません。だけどいずれにしてもね、総合計画なり総合戦略なりいろいろもう盛り込んであるから分かるんだけど、分かりやすい形でこれからの町はこうだよと、こうなるよというふうな形を町民の皆さんに町長は直に伝えていっていただきたいと思うんですが、町長、その5年後はどういうふうに想定されますか。
町長、
5年後の出雲岳はどうあるべきかという姿をですね、想定し答えるということでございますが、まあ、率直に申し上げましてね、先般も厚労省から発表された、いわゆる人口の中による子どもの出生率はもう極端にですね、連続して下がっている。新潟県においてもね、8万2600人ぐらい減っておる。本当に出生する子どもさんが、お前になる子どもが少なくなっているんですよ。そうなりますとね、自然動態は高齢者がその中において亡くなる人が多い。お前になる子どもさんが少なくなるとなりますとね、社会動態におけるその関係がどういう作用をするかによって人口の対応、流れが変わってくると思う。私は率直に申し上げてね、出雲岳町におきましては、皆さんに申し上げておりますように、令和元年2年は社会動態はおかげさんでプラスになりました。しかしね、 これやっぱり宅地造成、まあ宅地造成も本当にこれは進んだ。東団地が一区画残ったから、あと全部あの売却できたんですよ。これ全部うちが建てますよ、まあ、そういう意味のねプラスアルファ出てるんですが、私は現実的にはね5年後においてはまだ人口は減ると見ております。そして私はね、確かに松はね皆さんと総力を合わせていかに人口を増やすかという対応はね万全を期すような全力を尽くしている。しかし私は最終的にはね人口が減って、これは受け止めなければ受け止め、減った中における町民の皆さんがいかにね本当に満足感をいただく町であるか、これが勝負ですよ、ね、ただ人口が増える増える、そんなことも考えちゃダメ、ね、残念ながら対応しますよ、しますが減るでしょう。しかし山へ、その中において今減った人口の中の町民の皆さんが、いやいつの間にもね高齢化するんです、まあ、全国が言ってるわ、しかしまあ頑張らなきゃやめない、いやまあそれでも我々はねあらゆる面でまあ安心してね、あんまりあの不満も言わんで、まあありがたい、いやと喜んでるような町を作るんですよ。そうでしょう。そんなんたった5年後に100人200人人口増やせる状況はないんですよ、はっきり言わせる。だから逆も一瞬なりね、本当に人口が減っても減ったない、そういうお住まいの町民の皆さんが喜んでもらえる町を作る、そうしたいと思います。
4番高橋議員、
はい、そこは一致します。人口はもう仕方がないです。これはね一つの流れですから、これ日本全国そうですからね。 それはまあ人口のことを私は言ってんじゃないんです。ただ5年後ですね、やはりここに出雲崎にはいいとこだと、住んでいて非常にまあ、例えばひょっとすると私ももう免許返納ということもあるかもからん、だけどそれでも動きがいろいろあちこち行けるのが楽だ、あるいはそういうその高齢者にも優しい町ね、それは若い人もそのいい町でなくちゃ困ります。いずれにしてもその満足度がね少しでもアップするような形は、これそれでさっきも申し上げた、さりげなく申し上げたんですが、ただそのいわゆる農村地域と海岸地域とはその仕組みが若干違いますからね。だからってことは労力が倍かかるってことです。倍かかる行政 のエネルギーを倍使うってことに私はなると思うんです。いくら対象者数が少なくてもやはりそこを優先し、その質を高めるためにはねどうしようもないと思うんですよ。でその辺をぜひともですね、もう今回の通告にのっとれば、こういう状況で新型ウイルスの感染症の中であったとは言いながら、町民の声をですね直にね早急に8月までにやると今おっしゃいましたから、でだからそれをなんとかね貫通していただきながら少しでもいい形をね取っていただきたい。やはり、その意思はよく分かりましたから、意欲はよく分かりましたから、だからそこをですね早急に早めに現実化していただきたいということで質問を終わります。ありがとうございました。
この際しばらく休憩をいたします。議場の時計で11時から再開をいたしますのでよろしくお願いいたします。